ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして本日のコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの黒宮です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。本日のゲストは NPO 法人エコマラソンインターナショナル理事長の西はじめさんです。テーマはエコスローマラソンから見えるものということです。本日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
では早速なんですけれども、いつもあのコメンテーターの、ね、黒宮さんにどういう方かというのを少しあの先に、ねね、軽くご紹介をお願いします。
はい、あの実は私も今日初めてお会いするんですけども、まあね、活動のチラシとかうちの市民活動総合センターの方に置いていただいておりまして、マラソンって結局タイムが速いことが重要視されるっていうことは僕いつも思ったんですけど、そうじゃない中でエコかつスローっていうマラソンをされているっていうことが非常に、まあ書いてある意味わかるんですけど、どういうマラソンなのか全くよくわからない。ぜひこうお呼びしてお話を聞いてもらおう、聞かせてもらおうということで本日お招きいたしました。
はい、とても楽しみにしてるんですけれども、それはどういうことなのかなというので、まずか、ね、初めにエコマラソンっていうのはどういうものかっていうのを簡単にご紹介、
そこから聞ければなというふうに思います。はい、
そうですね、エコマラソンは普通のマラソンが競技マラソン、いわゆる競技性っていうものが中心、のに対して、私たちが考えてるエコマラソンっていうのは、まず環境というものにランナーこそ最大の配慮をしながら、いやリーダーとして見本として、行動すべきだということで、エコスロー、そしてエコとスローは非常に親和性が高いあの組み合わせだと感じてます。
まあ、スローライフとかね、よく言葉としては聞きますけれども、うんうん、そもそもそのそういうことをね始めようと思われた、きっかけのところから伺いたいなと思います。
まずマラソンっていうところがね、多分普段あまりこう僕らはやらないから、ね、どういうきっかけで、当然のことながらマラソンやられて、その後にエコスローマラソンっていう形で思いつかれたと思うんですけど、
その通りですね。
どんな感じなんですか。
そうですね、マラソンとの出会いはやっぱり私の個人的な経験として、38歳の時に妻をがんで亡くして、その後の、まあ、あの生きる目的とか、虚無感とかそういうものをずっと感じてた中で、たまたま出会ったホノルルマラソン、
はい、有名ですね、
41歳の時ですけども、それを大会の1週間前に、おホノルルでマラソンがあるんだと、そんな楽しそうなマラソンなら一度行ってみようということで、はい、参加したのが
初マラソン、
全てのきっかけですね。初マラソンです。
初マラソン、ホノルルマラソンすごいです
ね。トレーニングをせずに、
それがちょっとびっくりなんですけどね、ずっと走ってらっしゃったわけではないけれども、
走りはほとんどしてなかったです、ジムに行っても最初の5分間ほどトレードミルで走るだけ、これが私にとってのランニング全てだったですね。
走られてどうだったんですか、その後は。
あのマラソンの方ですか、はい、マラソンはね、最初本当にゴールできるから、まあ、歩いてもいいわという気持ちで行ったのが、どんどんどんどん後ろが押されたせいもあるけども、
人が多いから
止まれなくなったというかね、それで、あ、もうダイヤモンドヘッドの横の長い上り坂も下った、今度は下りだと、あ、そしてやってるうちに苦しさっていうのはあんまり感じなくなってきたんですね。みんなのペースに行ったらこれでいいんだなという、競争という意識が全くなかったですから、自分のペースをつかみ始めたっていうか、それが私にとったらゴールまでしてしまった大きなきっかけかなと思いますね。
でその後マラソンにはまられたわけです。
まさにマラソンができるっていうことは、世界に何百何千とマラソンがあるのはこれ全部走るかもしれないなというとんでもない気持ちになりましたね、正直言って。
で実際今行かれてるんですよね。
そうですね、それ以後どんどん数が増えていって、多い時は年間72本のマラソン、それも全部海外で走ったこともありますね。ただその翌年、右の膝を痛めて、半月板を痛めて、全部その手術で取りましたね。
へ
もう大変なあの思いをしました。
世界中のマラソンを回られている。
そうですね、あのマラソンがない国もいっぱいありますけども、私はやっぱり今千葉でやってるの、これを来年から京都でも開催します。でその経験をどんどん積んで、世界が必要とするところにエコスローマラソン、これをまあ、あの指導するというか、はい、それを伝えたいなと思ってます。
ちょっとお話をちょっと遡りますけれども、そのマラソンにはまられましたよね。それからこのご自身でエコマラソン、エコスローマラソン
っていうのを到達した理由ですね、あの経緯ですね、そうですね、私の場合はマラソンを走り始めたと同じ年に、実はアメリカのエサレン研究所っていうのがカリフォルニアにあるんですね、太平洋に面したすごく美しいところに。そこでまあ、自分の精神的な弱さとか、その知恵のなさというものに気がついてましたから、そこに行って人間的成長、パーソナルグロースと英語では言いますけど、それをしなきゃいけないっていうことに気がついて、で走るだけではなく、何かその走ることによって自分が学べるものはないかということ、非常に感覚を鋭くして参加してたんです。でそこで気がついたのが、早く走ることよりも何か人々が喜んでくれること、あるいは自分が本当にやりたいと思うことをやるのが一番いいんじゃないかなということで、ゴミ拾いに到達したわけですね。
はいはい、
で実際にゴミ拾っていると、気がついたら本当に後ろ誰もいない、救急車というかあの救護車しかついてこないと、いうのがもうその以後自分のペースになって、今まで700いくらのマラソンのうち 99% は最後のランナーと言ってもいいほど自慢をするほどそのラストは私はが私の1位だという、それがね、私のランニングスタイルになったんです。で逆に言えば、速いランナーは絶対に感じることのない、その自然の微妙な変化とか、人々との交流とか、そういうものを誰よりも楽しんでるっていう、今度は満足感に変わっていって、それをもう突き詰めてやろうと、
でエコスローマラソンができたわけですよね。
そうですね、
それは何年ぐらいになるんですか。
そうですね、走り始めてやっぱり 4,5 年先ぐらいですかね。でもそれをやり始めると、今度は競技マラソンっていうのは自分にとって何の価値もないと、仮に速く走ったところで世界が変わるわけでもない、自分が満足したところでそれは自己満足しか過ぎないと、で同時に足を痛める、あるいは心臓発作で死ぬ人もいますし、そんなことよりももっと大事なものがスポーツの中にあるんじゃないかなと、それはやっぱり私は人間的選手だというふうに思いましたね。
で、まあ、西さんがやられているエコスローマラソン、結構厳しいルールがいっぱいあるみたいですけど、ちょっとそこも聞きましょうか。
そうですね。
そうですね。ランナーとして初めてホノルル走った時に、私も本当におバカさんの象徴だったけど、給水所に行ったら水がいっぱい置いてある。で、それをコップをパッと掴んで、一口飲んで残りはパッとロールにする、はい、かっこいいな、はいはい、これはランナーの得点だなと、本当に今から思って恥ずかしいけど、そういうことをやってたのも事実なんですね。でもそのうちに、そんなことはやる継続可能なスポーツでも何でもないと。
なるほど。
やはり地域にあのやるゴミって運命を増えるって負担をかけてるわけだし、大事な資源をそんな風に使うべきじゃないという思いも、はいはい、どんどん強くなってきて、
はい、
私の大会では、
はい、どんなルールが、
裸足で走るのはノープログラム、ノー大丈夫でした。ただしマイボトルを持ってこない人はその場で失格で、
給水ではなくても持って走る、
ま、そう、ボトルを持って走ると、給水所には、私たちの給水所にはコップも何もないです、あるのは水タンクだけ、水タンクを自分で、自分で入れて、いる量だけ、
はい、
そして飲み終わったらそのマイボトルを捨てる人いませんから、
そしてなんかエコスローマラソンっていうので、スローっていうのが
厳しい時間制限もあるんですね。
そうですね、私たちのスローは世界で最も厳しい時間制限、7時間以内ではゴールできないという
。できない なるほど。
7時間以上9時間以内という、うん、まあ2時間の枠ですけどね、
はいはいはい、
その間に、あなたの考えられるあなたが楽しめる全てを楽しんでください。それはゴミ拾いも OK、 OK、 ただしゴミ拾いも私たちはゴミの詰め放題という言葉を使っているんです。
なるほど。
詰め放題というとみんな詰めないと損だということわかりますよね。
はいはいはい、
みんな結構なゴミを拾っていただいてます。
なるほど。じゃ あ、 ここでミュージックタイムになって、それでその後ね、うん、実際こうどういう風な
大会なの か、
大会なのかちょっと独特で世界他にはなさそうな、ないですね。
ですね。じゃそれをちょっともうちょっと掘り下げていきましょうか。
そうですね。じゃあここでゲストセレクトで選んだ曲いただいた曲は、
そうですね。私がやっぱり20世紀の一番人類にとって意味のある曲と思うのはイマジンだと思いますね、
はい、
ジョン・レノンさん、はい、よろしくお願いします。
聞いてください。本日のゲストは NPO 法人エコマラソンインターナショナル理事長の西はじめさんです。後半は、そのエコスローマラソン、
うん、大会のこと
について、大会についてね、
聞いて
具体的なお話を伺いたいと思います。では、もう第1回目から始めて今は第何回目になるんですか？
そうですね、今年の大会が一応9回大会と呼んでますけども、うん、プレ大会を含めれば10回目の大会になりますね。
今は何ですか？千葉県で行われている。
そうですね、成田空港の隣の町印西市というところを舞台に、うん、印西市、成田市、佐倉市、うんうん、それの自転車道路を利用して、
距離は 42.195
キロですね。ほうほうほう。
でね、結構いろんなこう前日から始まってるみたいなことをお聞きしたんですけど、
このマラソンは当日に来て走るだけじゃなくて、うん、前日の朝7時から、エクスカーションと私たちが呼ぶ地域の魅力のあるところに皆さんを案内して、うん、そして地域の魅力を歴史を文化を知ってもらって、走るところに対する敬意っていうものを人々の心の中に持ってもらいたいと思ってますね。
なるほど。
でその後は午後は餅つき大会とか着物、お茶、着付け、これは全部私たちのホテルが提供していただいてるんですけども、
はい、
それと目玉っていうのがエコスローサミット、これは今世界が抱えるいろんなその格差の問題、高齢化の問題、そういうようなものを各国の人たちに、討議、議論するんではなくレポートしてもらって、うん、でそれを地域の高校生たちがオブザーバーとして聞いて世界の今の状態、現状というか、うんうん、それを共有しようということで、私たちの大会外国の方が 94% なので、本人外国の方がそういう方たちから可能な限り、世界の動きっていうのを私を含めて知って正しい世界観を持つようにいうふうに思ってます。
それが前日、
前日で、うん、そういう大会、まあ、その後またパーティーがあるんですけど、パスタパーティーとか、うん、パスタパーティーフォーフレンドシップ、いや友好のためのパスタパーティーという、でそういう体験を前日に行うと翌日の朝みんながコースにスタートに揃った時はみんなもう仲間なんです。
あ、
昨日あの話したね、あれは後で教えてっていうのを9時間コースで話し合うわけですね、みんな。
なるほど。
だからそこが競技マラソンでありえない世界がもう実現してるんです。
なるほどね。
まさにイマジンの世界なんです。
で何人ぐらい参加？
まあ、私たちが快適だと思うそのさやるちゃんとおもてなしできるのは150名200名ぐらいだと思ってますね。
でスタッフさんが、
スタッフがやっぱり100名近い、80名ぐらいですかね。
まあだから総勢でいうと200人以上の方が、
そうですね、
ですよね。
そして
だから本当小さな大会です、
うんうん、千葉県でずっとやってこられたのが今度京都でも。
そうです、京都に私は、うん、去年の夏帰ってきた時に、うん、私たちがやってるイベントはこれまさに京都が、特にあえて名前を言えば伏見稲荷大社の千本鳥居の先のお山の中の、うん、まあ、神聖な場所ですね、はい、ご神体ですから、はい、お山自体が、
はい、
そこが今ものすごい状態になって、ちょっと口で言えないぐらいの汚染っていうのが、
うん、
もう状態化してると、
うん、確かにお客さんはたくさんいますからね、もう手が回らないというか、
そう、みんな山に入るときに飲み物とか、うん、何か食べ物を持ってそれを食べながら、食べ終わったら全部それをゴミ箱あるわけではないから、あってもいっぱいになって捨てられません、みんな持って帰らないんです。
なるほど。
捨ててしまってるんです。だから京都の人が想像つかないほど荒れてる、
まあ、人気スポット、
もうナンバーワンですから、
言い方もあれですけどね、
うんうん、日本ナンバーワンですよ、あそこが。だからその気持ちは分かるんだけど、でも行くなんじゃない、
うん、祈りの場なんですけどね。
そうですよね、まさにそうですね。
なるほど。
私たちはそこもコースに入れました。そこにゴミをする外国人じゃなくて、ゴミを拾う外国人を投入、特にシンガポールの精鋭部隊をそこに投入して日本人の10倍ぐらいのゴミ拾ってくれますから、
うん、まあ、厳しい国ですからね。
そうです。だからそれが私たちが地域に対する一つの社会貢献のだというふうに思ってます。
で、まあね、今準備期間というものではございますけども、
はい、
大体そういう意味ではいつ頃の開催を今目指されてる
んですか？京都宇治エコストローマラソンと正式名があるんですけど も、 もう宇治まで行きますから。
なるほど。
それは3月の29日日曜日に、プレ大会、来年、
来年
ですね、
2019年ではなくもう2020年、
オリンピックの年にプレ大会を行って、はい、2021年から私は京都も本格的なその観光シーズンを迎えると思います。オリンピックが終わったと、
はいはいはい、
大きく客が落ちるのか、どちらにしても私たちの大会はそこから本大会にして、うん、で毎年1本ずつ増やしていきます。で2030年には京都で10本のエコスローマラソンが開催します。
おお、すごい。
でその途中2025年万博の年には春バージョンと秋バージョン入れて、2030年の時は年間20本のマラソンが行われる世界唯一の街になります。
おお。
ではあれですよね、京都のなんかその、うん、 なんていうスタッフの方ですか。
そうですね、
そういう方々もこれから、
あ、それはもう大募集して、うん、私たちの知恵だけではなく、うん、地元の歴史を知っている方、文化を知っている方たち の、うん、あの情報知恵をいただいて、うん、私たちは、まあ、オール京都で外国の方をおもてなしっていうのは何から何まで私たちがやるんじゃなくて、うん、ゴミを拾ってもらうっていう非常に大事なことをやっていただいてるわけだから、うん、外国の方に満足度を高め、限りなく高めていきたいと思いますね。
まあ、さっきの話ですとね、まあ、当日100名前後ぐらいの運営スタッフがいるっていう話だったと思いますけど、
いますねそれは、
まあ、当日以外にもね、例えばどんなスタッフがいますか。
そうですね、うん、やっぱり通年、まあ、今日のラジオ出させてもらったように、あのパブリシティっていうのは必要だと思いますし、
広報、
うん、正しい理解ですね、うん、なぜかというと今では世界に存在しなかったものを私たちは作ってるわけだから、うん、ちょうどアップルがスティーブ・ジョブズが、うん、あの自分たちの商品をそういう位置づけで、うん、誰かの相手にされないかもしれないけど、これは世界を変えるんだと私同じような意識を持ってるんで、
なるほど、
そういうふうな目に見えないけどそういう活動、うん、地道な活動ですけども、うんうん、やっていかないとこれは成立しないと思ってます。
なのでまあなんかどうでしょう、老若男女って言い方は変でしょうけど、
まさにそうですよ、
どんな方でも構わない。
そうですね、私たちはあの老人ホームがもうすでに千葉の方では協力していただいて、老人ホームのお年寄りの方たちが外国人をお迎えする、うん、で通訳が地域の、高校、特にあの英語教育に力を入れている桜高校とか、うん、成田国際高校の生徒たちが通訳をして、
はい
わゆる地域の老若男女が外国人を相手にいろんな、うんうん、あの楽しんでるという交流を楽しんでると、
うん、
それを京都でも実現したいですね。
あ、だいたい何日間ぐらいの開催になる、まあ、プレがあって当日があって、
ああそうです、ね、基本的にはそのマラソンは土曜日の前日にパーティーとか、うんまあ、地域 の、 あの普段マラソンでは行かないコースも含めて歩いてみるとか、うん、そういうことはやりたいと思ってるし、うん、本番がその日曜日、
うん、
だからそれを将来毎週毎週やりますから、うん、滞在型の旅行、いわゆる1ヶ月滞在して、うん、10本のマラソンを走るとか、で海外であるんです。アメリカではそれがいろんなところでやってます。土日バックトゥバックと言うんですけどね、あれはダブルとも言います、ダブルマラソン。だからそれは私は京都により多くの人たちが、それも京都を愛する人たちがより京都を愛するような、うん、やる文化交流とか、
うん、
それはもうてんこ盛りのマラソンにしたいなと思いますね。
なあ、ということはエコマラソンインターナショナルさんのメンバーとして、まあ、ある種いろんなマラソンの構築をしていったり、
はい
ね、まあ、あの西さんと一緒にこういうふうにやりたいみたいなところを一緒に考えている
メンバーみたいな。そうです、まあ、私の限られた知恵だけじゃなくて、はい、京都で生まれてずっと京都でそういう見てきた方たちにとったらこんなのがあればいいねっていっぱい持ってられると思うんですね。だからそういうのを全部集結してどんどん毎年一気には実現できないけど、
うん、
少しずつ取り入れていきたいですね。
そういうね、エコサミットのようなこともまた、
そうエコスローサミットっていうのは私にとったらこれはちゃんと育てていきたい、
うん、
一般の方たちが参加できる世界の動きっていうのを感じられる場所にしたいですね。
いやでもそうですよね、ただなんて走るだけではなくてそうやって世界の様子も知れるっていうことは逆に迎える側としてもやりたいとか動機としては、
OK ですよ、うん
はい、
私も知りたいもそれは、
はい、
うん、
ちなみにちょっとそういうの興味持ったりとか気になるなって人はどうやって西さんに連絡したらいいですか。
そうですね、私たち の、 あの公式サイト、
はい、
京都エコスローマラソンというので
検索するか、
そこにも、うん、あのどういうことをやっているかというのをより詳しく今後情報として入れていこうと思ってます。
もうその京都っていうのをつけたあのホームページが
あります、あります、はい、
まあ、それか NPO 法人エコマラソンインターナショナルで検索していただくのもいいかもしれない、
うんうん、そうですね、そうするとあの私がどういう考えでやってるかということを結構、まあ、あの海外のメディアは取り上げてるくれたのが多いんで、読んでもらえればあこういうふうなことを海外の人注目してんだということで、
うん、
ご理解いただけるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
なるほどな、ね、どうですかっていう高島さんもあの、ね、参加されるとか
あの今のお話でいくとね、はい、厳しいこうスピードを出してはいけないっていうところにはなんか嬉しい話が
いやでもそれは、ね、自然なんですよ、年を取るにしたがってやっぱり見る目も変わってくるし、うんうん、速さだけがスポーツじゃないと、
うんうん、だからそういう意味での競技会ではないですよね、競技スポーツではなくて、
競うわけではないけども、うんまあ、スポーツとしてしっかりまあ確立されているっていうところは、 僕は非常に珍しいなっていうふうに思ってて、
う
ん、
そうですね、
やっぱ競うことが中心になっちゃうじゃないですか、うん、スポーツってどうしても、うん、よりうまくより早く、まあ、例えばより遠くとかね、うん、もうそれこそやっぱりそのゴミを拾うでもありますし、うん、まあ、ホームページも書いてあったコスプレがあったり、うん、フォトセッションがあったり、うん、まあ、千葉ですけど和太鼓なんかもあったりするっていう、うんうんうん、京都だったら何がハマるかなっての
を
考えて、
うん、もう京都はもう無限の可能性ありますね、うん、これだけ文化の、まあ、成熟したところであれば、うん、だからそれを私たちのイベントがより引き出して、うん、外国の方にとっても素直にそれを受け取れるような、うん、はい、あのプラットフォームとしてのエコスローマラソンが京都で定着すればと思ってますね。
いや、だから宇治だから途中でお茶を摘むとか、
ね、そうですね、いやそれはもう前日か前々日にで終わった後もまたすぐどっかに行くんじゃない、ここに行かないんじゃなくて火曜日も月曜日も火曜日も行ったけどもう少し行ってみたい場所いっぱいあると思うんです、
う
ん、
そうですね、あの、まあね、いわゆる観光コースで、ね、稲荷大社で平等院だけじゃなくてもっといいとこいっぱいありますからね、京都も、
そうだからそれを感じてもらえればこれは本当に観光のプロモーションとしてはすごく効果的なものかと思いますね。
そしてあの大学の街でもありますのでね、若い方にね、うん、その海外でのこう話をね、うん、また聞けるような場でもあり、う
ん、もちろん英語以外にもね、うん、いろんな国から人が来られるでしょうから、
そうですね、ね、うん、だいたい20カ国多い時25カ国、うん、5カ国ぐらい6大陸から来ましたね。
じゃあそれでいろんな言葉の通訳を多分試す機会としては結構腕が上がりますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いやそれだけのネットワークというのは海外のマラソンにずっとあの来られた、
私も海外マラソンで、
まあ、その成果、
そういう私たちの大会の T シャツも着て、うん、チラシも配りながらやってますから、うん、
ね、
うん、だからそういう方が来てくれますね。私が見つけたのはね、やっぱ遅いランナーは正直お金持ちが多いです、私たちの大会に来てくれます、
まあ、人生を楽しみながらみたいな感じでしょうか。
そう、そういう
です、
人間のこう幅の広い方って言ったらいい、うん、
でもね、おっしゃってましたけれども、こう季節を感じながらとかね、美しい季節を、あの自然を見ながらとか、そしてまたそれをね、あの自分たちが汚さないとい う、
ね、そうですね、
思いを持ってっていうところで、
綺麗な京都の当事者になれるわけだから、私の大会は
いいですね、
ね、本当になんかいろんなお話を伺ってきましたけれども、まあ、最後にね、情報としてはあの、さっき、検索すれば大丈夫ということ出てくるということで、はい、いろいろと、ね、楽しみなお話ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。